事の勝利の経験は完全ではない。いつ完全になれるか。話、金城重弘。
おはようございます。こないだある姉妹が、お二人が質問がありますと言ってやってきました。それは何の質問かというと、クリスチャン経験の成果と、そして完全の問題、どうも難しい、わからない。この二人は非常に真面目なもので、真理を追求しようとして、やってきたんですね。この成果と完全の問題について本当に悩んで、散々悩んでいる人たちの中で、私の敬愛する及川先生、もう亡くなられましたが、92歳で、彼も完全論でつまずいている多くの人のことを思い、あるいはまた自分もつまずこうとしているときに、彼は徹底的に義人と成果と完全の問題を追求したんですね。本当にこの世において罪が、まあ個々の罪、タバコ、アルコールやめたとか、そういうことはできたとしても、なお自分の心に恐ろしい自我、利己心という罪が残っていて、これはいつ処理されるんだろうかと悩んでいる人たちがいるんですね。これは及川先生の言葉ではありませんが、及川先生の本の中にこう書いてありました。ある人はこう言ってます。完全とは虹のようなものと言えるかもしれません。虹は遠くから見ると実際一定の場所に存在しているように見える。しかしそれを捉えようとして追いかけていくと、確かにこの辺にかかっていたと思った虹が探せないんですね。どこまで行っても確かに見えていたはずの虹は、そこにはもうなくなっている。完全というものも、それと同じようなものではないかと言うんですね。そう。虹のように、実在することは達したであっても、それをつかみ取ることは、実際にはできないものかなと、思いましたと、そういうことを書いていました。で、彼は義人、成果、完全ということをね、もう追求して、本当に自分は救われるかという確信を得ようとして、いろいろな本を読み、いろんな人の意見を、学者の意見も調べました。実を言いますと、この問題については、私自身も新学生の時から、随分悩み続けていた。確かに聖書には一点のシミもシワもないくらいになっていなければならない。そして、キリストの再臨を迎える人たちは、イエス様の御方たちを完全に反映していなければならない。完全にイエス様のお姿がご自分のために反映されたならば、キリストは迎えにおいでになると、実物教訓の49ページに書いてある。エペソ5章、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光になったら、花婿イエス様を迎えるというふうな 意味の言葉が書いてますね。だから完全になってイエス様の再臨を迎えようと一生懸命もう頑張ったんです。なんとか清められたいと思って、そして深刻な罪悪感に悩まされて一週間の断食を決行したというんですね。そう、そしたら日本産科学院の国平先生から事情を聞かれて及川先生のところにやってきたんですね。そしてありのままのことを先生に言いました。やがて国原先生はハンカチを出してもう泣くのはいいからもう体を壊すといけないから無理をしないようにと励まされた。山形俊夫先生がやってきて宣誓式の時でありました。私の肩に静かに手を置いて、あなたのことは話に聞いているが、この問題は時が来れば自然にわかるようになるのだ。焦らずに神にお任せしたらいいよと励まされた。ホフマン先生も宣教師官に私を招いて親切な言葉を助言を与えてくださった。それでも解決は与えられたというわけではなかったというんです。彼はいろんなことを聞いてブリンズミーの覚醒メッセージ、オーストラリアアメリカで教会の神学会を神学者たちを悩ましているそういうことも聞きました。でそれはどういうことかと聞こうとしても、どんな教えをしているか聞こうとしても上司からの注意もあって、指導者からの注意もあって傷んだからこんなの知る必要ないと言われたというんですね。それはあのセブンスアドベンツの先駆者の当時もう非常にエレン・ホワイトを預言者として信じて証の踏みに徹底的にのめり込んでいた有名なトップの神学者アンデレアさんもいたんだと言われた。そういうこともあったんですが、聖火の問題で散々苦しんできたこともあって、聖女の死聖女の問題については異なった解釈の影響に対する警戒心があって、死聖女のこと、最後の贖いのことについては警戒心があって学ぼうとしなかったというんですね。深入りしなかった。しかし及川先生何冊も本書いてますね。義人聖火完全完全論という本が最後にまとめとして出ました。そして彼はその本の中に、面倒なことの解決は聖女に解決はあった、ダビデのようにね、私が聖女に行って彼らの最後を悟り得たまではそうであった、さまよって、そして散々苦しんだダビデ、詩編73編の16-17節で、今日この聖火と完全ということ、いつ罪は我々の中から取り除かれるのかということ、ちょっと復習してみたいと 思います。なぜ復讐かというと、何回もサンライズでこのことは最も大事な、何よりも重要な教義なので、繰り返しここで教えられてきました。ところが完全を求めて進んでいく人たちに、また罠が設けられていて、これをブリンズミは非常に恐れたんです。これは真理が提示されるときに、ルターも最も恐れたのは間違った聖歌、狂信でした。ウィリアム・ミラーもそれを恐れたんです。エレン・ホワイトが恐れたのもそれであったんです。偽りの聖歌。それはどういうものであるか見てみましょう。また、最近、Y 先生、Y 元牧師ですが、Y 先生からのメールをある人から送られてきました。その Y 先生は、罪が全く取り除かれて除去されるのは、サンライズミニストリーが教えているように、天の至聖所のイエス様の最後の働きにおいて、初めて永久に罪が、罪の性質が、罪の記録が取り除かれて完全になるというのは非常に危険だ、致命的だというんです。読んでみます。罪の根である自我、ここの罪には勝利することは同じように共有してますね、このことは。罪の根である自我、利己心という現在が今もあると思っていること自体が、実質的には罪をがなくなるのは、これは天の至聖所の最後の裁きまで待たなければならないと引き延ばしている。今自我に、利己心に今勝利できる、今罪は除去されるんだということを繰り返し、今どうしてサンライズが言ってるように将来に、最後の贖いに、生ける者の裁きの時に罪が完全に永久に除去されるのかと言うんです。教団はね、日本教団はサンライズに対して罪の処理ということについて、聖書理解において世界総会と理解が異なっているというんです。これ Y 先生の言葉です。自我利己心などの罪の根、この罪の根っこ、これが罪だから、これは罪は犯さなくても、罪の根っこは、罪の性質は再臨まで残っているというのが有名な、かつての1960年代のヘッペンストール博士の言ったことです。だから罪の性質、これは現在は再臨まで残っている。覚醒メッセージは、現代の真理は、再臨の前に罪の性質が取り除かれる。我々はまだ完全になってないけれども、最後の贖いにおいて、キリストの忠法において、 すべての罪から除去される。そして再び罪を思い出すことのないイエス・キリストのお姿に完全に変えられてイエス様のご再臨を迎える。こういう罪の処理はサンライズは間違っているというんです。さあ、及川先生は最後の死聖女の最後の贖いにおいて初めて神の一方的な恩寵で罪が全く消されて、そしてイエス様の再臨を迎えることができると解決を見出して本の中に万歳万歳と叫んだんです。Y 先生は今最後の贖い調査審判まで待たない、今完全に勝利することができるというんです。二つの違った結論になってますね。これは死聖女に向かってこのカルバリーの十字架を信じて全くイエス様に罪を告白して献身した人は新たに生まれて、そして聖化の道を歩んでいく。日々御言葉を学び、日ごとに祈りをし、聖霊に満たされることによって罪に勝利する聖化の道を歩んでいく。しかしまだこの時点で日ごとの奉仕で完全ではない。私たちの目標はキリストのご品性。地上のキリストのご品性は私たちの模範である。私たちもそうなれると信じて完全を目指しているんですね。霊感の踏み、教会への証505ページ。すべての生きたクリスチャンは、神の命に日ごとに進んでいく。ね。完全を目指して、目標に向かって進んでいく。時、彼は毎日改心を経験する。そしてこの改心は、最後の不死の仕上げのための完全な準備、すなわち完全なクリスチャン品性の完成に到達するまでは終わらない。何が悔い改め、改心が悔い改め、毎日さらに深い改心、さらに深い悔い改めに進んでいく。そしてここ難しいけれどもね、最後の不死の仕上げのための完全な準備というのは、この不死の仕上げは、これは再臨です。再臨のための準備、これは品性の完成。再臨の前に品性は完成するというんですね。はい。ここに黄色い星は罪の記録です。これは罪悪感を表しています。私たちは生まれながら、この一番最初左の方、生まれながら、この赤いのはね、赤いのはこれ、外なる人です。外なる人。聖書でコリント第2の手紙4章の16節。外なる人と内なる人。で、外なる人、我々の肉体細胞、ね、この、肉体的、知的、霊的、能力も含めて外なる人。 で、この内なる人は精神、霊、魂ですね。我々は生まれながらみんな全ての人例外なく罪を持って生まれてくる。全ての人、これは聖書も証の文もたくさん、みんな全ての人生まれながら罪人であるということをはっきりしてます。ここにね、罪の教理という本がありますが、その中に人間はアダムが罪を犯したために全く完全に堕落した、生まれながらみんな罪人であるということですね。で、聖書からそのことを挙げて、予言の霊から引用文を挙げて、あの1888年の人間の唇から聞いたことのないあの信仰による義人という素晴らしい尊いメッセージを説いた A.T. ジョーンズも同じことを言ってる。そして彼と共に神の器として選ばれた E.J. ワゴナーも同じことを言ってる。人は生まれながら徹底的に堕落しているということ。決して生まれながら罪人ではない、こういう意見があるんです。真面目な人たちが、人間が意思を行使するようになったら、だんだん赤ちゃんから成長して意思を行使するようになったら、自分の選択で律法を違反したときに罪人となる。生まれながら罪人、自分の意思で律法を犯したときに罪人となる。ところが聖書も証の文も A.T. ジョーンズも E.J. ワゴナーも、全く我々は堕落した罪人であるということを言っています。そして1888年のメッセージを非常によく理解していた当時の世界総会の青年会長だったかな、ミード・マックガヤ先生で、他の人たちも挙げられています。で、罪を犯すと、我々が罪を犯すと、これ知っていて知らないで罪を犯すと、これ罪の記録があるんです。で、天にも罪の記録がある。もう一回見せますよ。我々が罪を犯すと、罪は天にも我々の心にも記録されるのです。で、罪を犯して罪を知って、そして良心の咎めを感じてイエス様に告白する。告白したら、この赤いの、告白したら天に移される。天に。だから私たちの心は、ヘブル書にあるように、良心はすすがれる、現れて喜びに満たされるんですね。この罪の咎め、罪悪感、罪責というのがあると、これから逃れようとして神様、イエス様のことを知らないとパチンコに乗り込める、酒を飲むね、もうそれを忘れようとしていろんなことをしますね、普通の人は。そう、そして罪を犯す、聖霊によって勝利する、御言葉によって勝利する、 そして義認される、義と認められる、ありがたい祝福ですね。どんな罪でもイエス様のもとに来て悔い改め告発するならば、罪を犯さなかったかのように我々を受け入れてくださる神の子とせられるね。だけれども覚えていなければな、ね、悔い改め改心で全く罪がなくなるという人たちがいるんです。いえ、罪の記録が残ってるんです。そして知らないで犯した罪、これ知らないでいると悔い改めて告白できませんね。けれども我々の中には知らない無意識の罪があるんです。で、このままの状態で私たち天国行けるでしょうか？知ってて全部罪を告白した。罪に勝利した。このままの状態で天国行けますか？あるいは、再臨を待っているクリスチャンでね、すべての罪を告白して、勝利した。そして死んでいく。だけれども、罪が残っている。そして知らないで犯した罪は、そのまま持ってって、墓の中で眠っている。ね。彼らはなぜ救われるかというと、死んだ人たち、イエス様の血潮によって知らないで犯した罪は覆われているんです。そう。で、このままの状態で、私たち今の状態で、あるいは知っていてね、罪をまだ告白できない、恥ずかしい、そういう人であってもね、まだ罪の記録があり、まだ無意識のうちに潜在意識の中に罪がある、これは誰でも認めると思いますね。そう、死んだ人も同じ、主にあって死んだ生徒はこのまま天国に入るでしょうかという質問。ノー、ノー、ノーです。入れない。え？じゃあ私の知っているあの何々さん、罪の記録があったまま、まだあの人に欠点、先天的な後天的な罪が、悪癖があったまま死んでいった。だけれども私たちは、彼女は、あるいは彼は、キリストの再臨の時に、また蘇って再会できると言って、葬式をしますね。だけど、このままの状態で何も起こらなければ、我々天国に行くことができません。なぜかというと、まとめてみましょう。罪の記録が残っている。そのまんまでは天国に移されない。潜在意識、無意識のうちに罪がある。この潜在意識、無意識というのはね、意識の奥底にある深い層のことで、意識から最も遠い領域である。これは夢や催眠、あるいは精神分析によって、意識されるようになり、人間行動の源泉や臓器となっていると定義されているんですね。で、このままでは、だから潜在意識の中に、あるいは無意識の罪の中に罪があるならば、天国に移されない。厳粛ですね。しかし、 憐れみ深い神様は特別なご配慮を持っていらっしゃる。ね、これ、生来の罪もまだ残っているこの黒いところ。クリスチャンにこの罪深い性質、あるいはこれは改革者たちは現在と呼びました。この現在という言葉はね、カトリックの言っている言葉、意味が少し違うんです。宗教改革者たちは皆、現在はバプテスマを受けた者たちにまだ残っている。したがって、私たちが義認され、清められ、天国に受けるのは、キリストの中保の働きがあるからと、信仰による義を説いたんです。で、この死んだ人たちね、ここに素晴らしいヒントがある。ヘブル書9章の27節。人間に四つの定められたことが、確実なことがね、一つ、一度はみんな死ぬ。定められてる。二番目、死んだ後裁きを受ける。定まってる。しかし、キリストが全ての人のために一度死なれた。全ての人のため、確実。そして二度目に現れて、救われるという。このヘブル書9章の27節に書いてありますね。はい。あ、これ、あまり早すぎたね。これ、このままじゃ天国行けない。さあ、憐れみ深い神様のご配慮は、特別な祝福を用意していらっしゃる。何かというと、よく見てくださいよ。はい。これです。調査審判、裁きの時が来るが、裁きの時に、私たちは罪ありとして滅ぼすか、あるいは救われるかというと、この、調べられるんですが、悔い改めと信仰によって、天の審判に入ってくる人たちに、最後の贖い。何かというと、罪の除去。どんな罪が？レビ記の16章の30節。この日にあなた方を清め、すべての諸々の罪から清める。罪の記録、罪の性質、すべての罪からこの日に清めるために、この最後の祝福を受けるのは誰かということを調べる調査審判が先立つ。わかりますか？この教えはね、どこのキリスト教会にもない。セブンスデーアドベンチストだけに与えられたメッセージです。祝福です。なぜ裁きは、黙食14章の6節、永遠の福音を携えてきて、大声で言った、神の裁きの時は来た。なぜ神の裁きが永遠の福音ですか？なぜ？我々の諸々の罪、これ諸々の罪を拭い去って除去してくださる。もう、どこを探しても見出すことができない。その祝福を我々に与えようとするんです。いつ？まだ来ない。生ける者の裁きは、日曜遵守令が来たときに、生ける者の裁きが始まる。まだ。それまで私たちまだ罪持ってる。知ってる罪を全部告白して許していただいてる。心に平安があるけれども、まだ私は罪が除去されたということは 誰も言えないでしょ。私たちのうち誰か、私はこのままの状態でキリストの再臨迎えることができると言える人いますか。あるいは日曜休業礼の前に死んだとする、あの一生懸命50年間も教会に来た熱心な信者、救われるか救われないか。死んで後裁きがあって最後の贖い、これは初代文集にね、最後の贖いは死んだ義人のためにもなされると書いてある。だから最後の贖いがなければ天国に移されないんですね。そしてこの地上におけるキリストのような姿に心は、我々の性質は変えられる。キリストの再臨の時に、このね、この罪は犯さなくなるがね、これこれ。罪は犯さなくなるが、この黒い罪は生まれながらの現在は、まだ残っている。これは、この神学思想は、死聖女のキリストの最後の贖い、特別な清め、これいらないということになるんです。そう。罪とは何か。これは我々生まれながらの罪人であるということ。これ
聖書の中から3つだけ挙げました。証の文にはいっぱいあります。
ニコデモは立派な神学者でした。ニコデモ。イエス様に会うために夜やってきました。そしたら、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言った。この罪というのは我々の意思の行使にかかわらずみんな罪人であるんです。まあ、これね、私が罪人であるということはね、中学3年までわからなかった。ある過ちを犯して、ああ自分は何か罪とは言わなかったけれども、過ちの多い人間だなと分かった。三育学院高校行って、そして罪ということを知った。まあ、止める青年みたいにね、多くの世の中の人はね、人を殺してない、盗まない、姦淫してない、ね、偽りしてない。自分はなんで罪人と言うのかと言って教会来るの嫌がる人がいます。聖書はみんな罪人。エジソン、あの何千という発明した王のエジソンは、私の最大の発見は私の罪を許してくださるイエス様を見つけたことですと言った。そう、何か過ちを犯したときにね、ああ自分の中に何か悪なるものが存在すると知るんです。そして聖書を読むと自分が罪人であるということが分かる。イエス様を眺めると、イエス様の純潔な品性を眺めると自分の罪深さを知るようになるんですね。だから罪深い、自分の罪を知るということはありがたいことです。なぜならば救いに至る第一歩だからです。だから人間の意思の行使にかかわらず、すべての人生まれながら罪人、状態が罪人、行為、悪しき行為をするかもしれない、それも罪、 悪行ですね、これはやればこの罪と分かりますが、しかし聖書を知って
イエス・キリストを知るようになると
自分の罪深さを知る。イエス様に近づけば近づくほどますます罪深さを分かるんですね。で、この生以来の罪は、あるいは私たちはこの現在という言葉を使うと
誤解を与えるので、生以来の罪とか在生と使ってます。
で、これがあるために我々は罪を犯してしまうんですね。これは天にも、そして我々の心にも残っているというのが宗教改革者たちの教えでありました。で、罪を犯すと罪の意識が、罪というのを知る、で罪悪感、罪責に悩まされる、そして罪の記録が残っているんですね。罪の記録があるために私たちは夢でもう悩まされる、あるいは仕事に集中しているときに瞬間的に罪を思い出して悩まされる。そう、これをイエス様は完全にね、だからこの天の記録とそして心の記録、これ同期するんですね。そしてやがて罪が除去されると、天でイエス様の血潮によって血によって罪が除去されると同時に我々の心からも消される、取り除かれる。はい。で、これまとめて言いますが、ちょっと生きて死を迎える人は生きている時に裁きに遭います。そして最後の贖い、特別な清めでこの心、性質は全くイエス様と同じように変えられる。アダムが罪を犯す前の状態になる。心はその前に、体はイエス様が再臨なさるときに。で、死んだ人は死んで後裁きを受けて、最後の贖いを受けて復活して、そしてアダムが罪を犯す前の状態になってイエス様を迎える。もしこれが間違いでないか、自分で及川先生みたいに調べてください。使徒や預言者たちの中には誰も罪がないと主張した者はいない。神に最も近く生きた人々、知っていて行いをするよりは命を犠牲にしようとする人々、神聖なる光と堅牢を持って称賛した人は自分たちの性質の罪深さを告白してきた。彼らは自分に頼ること0%になすを求めていた。自分の義を主張しなかった。キリストの義を深く信頼した。キリストを見る者たちはこのようになる。イエスに近づけば近づくほど、そしてキリストのご品性だな、これご品性の純潔さがさらにはっきり認めるようになる。ということはね、自分の罪深さというのはね、一遍でわからない。聖歌の段階日ごとに、御言葉を学びながら、祈りをしながら、だんだん、だんだん、罪深さが分かってくると同時に、イエス様の麗しい純潔さを慕うようになる。そして、我々は自分を高める気持ちは、ますます、消えていく。ああ、どこかに行って素晴らしいお話を聞いて、自分の罪を告白して、ああ、心が浄化されて、そして、ハレルヤと言って、 この興奮した高揚感持つことはないんです。魂は神を求めて絶えず手を伸ばし、罪の悲痛な告白を、そう、日ごとに罪の悲痛な告白を絶えず真面目に捧げて神の御前に根拠にする。クリスチャン経験において一歩進むごとに我々の悔い改めは深くなる。だから一回の改心で罪がなくなったというのは、これは謙遜にはしない、霊的高慢にする。これがルターを、ウィリアム・ミラーを、エレン・ジー・ホワイトを悩ました偽りの成果であるんです。そう、クリスチャン経験において一歩進むごとに我々の悔い改めは深くなる。我々はキリストに以外に満足はない。もうキリストが私のうちに完全に形作られるまで満足はない。その満足を今満たしたいためにどこかに行って、それを私のこの足らないところ、寂しい気持ち、虚しい気持ちを満たそうとしていくのは危険です。観覧から栄光へ、月刊264ページ。さあ、アドベンチスト教会に罪深い性質の除去について、大体三つの意見がある。改心の経験において、罪の性質はもうなくなる。コリント第一の手紙の5章の13、もう17節。全く新しく作られたもの。罪ない。聞いたことありますか？二番目、時間が与えられたら、徐々に徐々に、成果の過程で罪が除去されていって、罪がなくなったら、裁きの前に出ることができる。三番、今、SDA で主流な考えは、罪深い性質は、キリストの再臨の時に栄華される時まで残っていて、その時に罪がなくなる。現代の真理は、恩恵期間が終了する時に、する前に、キリストの最後の調査審判、最後の贖いで、我々の罪の記録、罪の性質が全く清くなる。ね。なんでいっぺんで罪取り除かないんでしょう。なんで改革者が言っている罪は残されているんでしょう。改革者だけじゃなくて、エレン・ホワイトもたくさん言ってます。罪は悔い改めたものに残っている。このね、創世記3章の12節。人間のために主は呪われた。人間のために。難儀苦労して土を耕して食べ物を得ることは神が定めたことだ。人類の堕落後、戦いを通して、葛藤を通して、品性が形作られる。取り除くのではなくて、我々の益のために、利益のために、罪、財政を残しておられる。これは神様のご配慮です。ね。葛藤、あるいは試練を通して、霊的生活は強められる。試練をよく耐え忍ぶことによって人格の堅固さと貴重な霊的恵みが育まれる。信仰に和愛の完全な実りはしばしば嵐の雲と暗闇の中で最も成熟する実になるって言うんですね。 品性は自己との厳しい戦いによって形成される。だからこれからね、ますます私たちはますます厳しい試練、ますます外なる誘惑と誘いと、それから内なる誘惑と戦っていかなければならない。それは激しくなっていく。生来の傾向に対しては曹操に次ぐ曹操をもって当たらなければならない。ですから成果の段階において、まだ最後の贖い、罪の除去を得ていなくても、あるいはもっと厳しい自我の認識と戦いが厳しくなるかもしれない。自我に勝利を得るための安易な方法を提供されたら、飛びついてはならない。罠があるということですね。だから完全にならなくちゃいけない、完全を目指すということがなければいいんだろうけども、完全になるという素晴らしい現代の真理を知った人たちに罠が、もう一つのサタンの罠が設けられている。そういう自我に勝利したい魂の空虚者というか、それを求めている人たちにもう一つの罠を設けて、我々を死聖女の最後の贖いからそらせようとするんです。パウロはキリストイエスにあって人として道徳的に完全な身の丈まで達した。彼の魂はどのような過程を通して発達したか、彼の生涯は絶えざる混乱、戦い、牢獄の連続であった。生来の罪との格闘ね、戦い、外部の悪との戦いがある。クリスチャンの経験を通して、戦うべき自我との戦いがあるが、これらすべての戦いにおいて、魂は、勝利を得て勝ち誇ることができる。我々に勝利が約束されているんですね。そのために聖女の罪の処理のプロセスがあるんです。そんなこと考えないで、一度イエス様を信じたらもう永遠に救われると思ってコンベアに乗ったつもりで天国行けると思っている人たちがたくさんいるんですね。今セブンステイ・アドベンチストの危機は、ちょうど1888年のサイリン信徒の最後の贖い、特別な死聖女における清めのことを知らないで、ただただ再臨だけ待ってた。で、再臨だけ待つ人たちは、このことを知らないで、知らせようとしないサタンの策略に陥っている人たちがたくさんいるんです。聖女に向けて、あるいはただ十字架、十字架と言って救われる。そういうふうに考えているセブンステイ・アドベンチストが、たくさんいる。この聖女の、死聖女の特別な贖い、神奇な教えだと言って左教派の神学者から笑われたんです。しかしここに死聖女における特別な贖い、特別な清め、これが終わったら私たちを迎えに大祭司であられたイエス様が王の王として来られる。これが私たちの最大の希望であります。言うの忘れた。完全を解く 私に家内が時々言うんです。あんたは救われると思ってるかって。何と答えますか？あんた救われると思ってるかと問われたら、何と答えます？私はそんなこと考えない。ただ、イエス様を救い主として、キリストイエス、罪人を救うためにおいでになったということしか考えない。私が救われるか、あの人が救われるか、そんなことをやってたら、私はイエス様を見失ってしまう。ね。はい。それでは、賛美歌何番でしたかね。この賛美歌はあまり歌ってないけれども、難しくないですから、それを歌いましょう。賛美歌の375番。深い天のお父様、その恵みと慈しみは常しえに絶えることがありません。その神様の素晴らしい贖いの物語、主のこの罪の処理の仕方を教えてくださり感謝いたします。私たちのうちに自我との戦い、利己心の高い 財政との戦いが今まだ残されているというのも私たちのためであるということを考えて、心からあなたのご配慮に感謝いたします。私たちは聖徒の忍耐をもって、神の約束が、新しい契約が我々のうちに成就するまで戦い続けていきたいと思います。そしてその戦いにおいて、日ごとの戦いにおいて、あなたが勝利を与えてくださる約束があることを感謝いたします。どうぞ最後まで耐え忍ぶ者は救われるという御言葉を肝に銘じて、最後の巡礼の旅を続けさせてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。